主は皆さんと共に。ルカによる福音。その時イエスは仰せになった。灯火を灯してそれを器で覆い隠したり寝台の下に置いたりする人はいない。入ってくる人に光が見えるように燭台の上に置く。隠れているものであらわにならないものはなく、秘められたもので人に知られず公にならないものはない。だからどう聞くべきかに注意しなさい。持っている人はさらに与えられ、持っていない人は持っていると思うものまでも取り上げられる。主の御言葉。どうぞお座りください。この阪神淡路大震災から28年目ということで、私は神戸出身、神戸生まれの神戸育ちなんですが、この1月17日に神戸にいるのはこれが初めてということで、この特別な日にですね、神戸出身の者としてこの神戸でこの祈りを捧げられることに非常に感謝しています。28年前でもかなり前のことですから、皆さんの中でもさまざまな被害を受けた方々も、まだ記憶に残っている方々もおられるでしょう。私自身はですね、その震災の当日はちょっとアメリカに留学中で外国にいたので、実は全くその、リアルにですねいろんなことを感じることはできなかったんですが、家族そのものは大丈夫、命は大丈夫だったんですけども、おじとおばがですね芦屋に住んでいて、でその家が全壊ということになってですね、おじさんの方はたまたま新聞を取りに外に出たところで助かって、でおばさんの方は、その家の中にいたんですが、ベッドから転げ落ちて衝撃 でその後に天井がベッドの上に落ちて命は助かったんですけど、出られたのは数時間後というんですかね、近所の人に助けられてそこから出たんですが、2人とも命は助かったんですけど、結局その後の何ていうんですかね、その混乱とか避難所の生活とかでおばさんの方が1年後で、おじさんの方が2年後に亡くなってですね、いわゆるだから、今その当時はカウントされてなかったですけど、いわゆる震災関連死みたいな形だったということではありますね。でそのおじさんがまた、一族の長みたいに、割と社会的地位もあって、こうまとめる力もあってですね、親戚一同がみんなそこに集まる家だったんですが、それがなくなったから親戚一同もちょっとバラバラという、感じにちょっとなってしまいましたけども、その時のその神戸の震災というと、そういうことをちょっと思い出したりします。日本に帰ってきてからはもうなんとなく落ち着いてしまったので、もうそれほどなんかですねそれに関わることはできなかったんですけれども、でもその後私自身は東日本大震災があった時には東京というか関東にいましたので、それでそのこの神戸の分も合わせてちょっと支援活動にですね割と尽力をしていたんですけれども、その時の体験とか考えて思い起こすのは、ここに置いてあるランタンに入れている火ですね、これ希望の明かりという、皆さんはよくご存知でしょうと思いますが、私はちょっとこっち来て初めて、知ったんですけれども、震災の記念に、これ自身は2000年ですかね、神戸のそういう震災関連のこのいろんな記念碑とか何かが整備される中でできたプロジェクトみたいで、その火をですね、ずっと灯し続けるというようなプロジェクトで、いまだに火がで、昨日は分灯といって、東遊園地まで、ね、ちょっと行ってですねこの火を取ってきて、飾ってるんですけれども、その火に書かれていることがですね非常にそうだなと思いましたけれども、なんでこの希望の明かりプロジェクトをやってるかといったら、やっぱりあの時の混乱の中で多くの人が助け合ったりですね、 お互い支え合ったりした。でその記念としてこの希望の明かりをまあ灯しましょうということなんですね。まあ、それは今朗読した聖書の箇所ですが、灯し火を灯すというですね、聖書の中で何回か出てくる、まあ、このイメージと本当に非常につながっているんじゃないかと思います。なんで灯し火を灯さなきゃならないのか。夜だからですね。まあ、夜という、まあ、闇というか暗闇というか苦しみの中でこそ私たちは灯し火をやっぱり灯さなきゃならないわけですね。まあ、震災の時にまあ、そういう時は本当に混乱していますから、その、まあ、特に当事者の方はなかなかね、この苦しみに打ちひしがれて光を灯すどころじゃなくてごちゃごちゃの中で右往左往するしかないような、あるいは気持ち的にももう立ち上がれない。でもやはり誰かが助け合ったり励まし合ったりする、まあ、その中でやっぱり灯火というものがこの灯されていく、まあ、それこそが希望の明かりだというわけですね。まあ、それはもう本当に素晴らしい、まあ、聖書、しかも聖書的なメッセージではないかなと思います。実際私自身は東日本大震災の、まあ、支援活動にかなり関わったんですが、やっぱりもう至る所で希望の明かりが、希望の灯し火が、まあ、灯されてたのももう間違いないですね。人々の善意が、まあ、苦しみのあるところになぜか人々の善意も集まるというですね、まあ、不思議な、まあ、法則がやっぱりあるんじゃないかなと思います。で東日本大震災の時はもうすでにいろんなことが、支援活動も整ってましたけど、やはり1995年の阪神・淡路大震災からが、なんていうんですかね、このボランティアに行く習慣が生まれたり、あるいはカトリック教会としてもこう支援活動を行う、いわゆる大阪教区が挙げて支援活動を行ったりですね、まあ本当に1995年からこの異常気象の始まりというか、さまざまな大きな災害が起こるようになってきたような気がするんですが、まあ、それとともにやはりそのあれをきっかけにして、このボランティアで助け合うという精神が、まあ、日本の教会の中にも、で日本社会の中にもやはりこう芽生えてきたことも事実ですね。まあ、そこにやはり希望の明かりがやっぱり灯された。でそれを、まあ、これは象徴的な日ですけども、実際のところはやはり困難の中で人々が助け合う中でこの灯火が、まあ、未だに灯され続けている。でこれからもさまざまな形でこの灯火が灯され続けていくだろうと思いますね。まあ、そこにやはり、まあ、人類の希望があるというかですね、私たちの希望がやっぱりあるんじゃないかというふうに思います。まあ、第一朗読では、まあ、ヘブライ人への有名な手紙のところなんですけど、この希望は魂にとって頼りになる安定した怒りのようなものだと。希望というものが怒りのようなものだというんですよね。希望というのはなんとなく私たちは頼りないっていうか、実現するかどうかわからないことを希望することが多いですけど、希望こそ本当の、まあ、船についている怒りのようなですね、まあ、確かなものだというんですよね。まあ、それは私たちにとって本当にその通りではないかなというふうに思います。私たちも、まあ、希望の明かりを灯し続けながら、ある時は打ちしがれている時は誰かに灯し火を灯してもらいながらですね、私たちは、まあ、これからも歩んでいくことができるでしょうし、これからも歩めなければならない、また新たな大きな災害が今年起こらないとも限らないですから、まあ、そういう中で未来に向かって私たちが希望の明かりを、まあ、灯し続けることができるようにですね、改めて神様に祈りと願いを捧げたいと思います。